来たんだろう。もうね、無茶無茶無茶だよ。どう考えても無茶無茶だよ。本当に本当にもうさ、呼ばないで。本当に本当に疲れてるよ。あー、もうなー、もういいじゃんと思ったけど、今日は本当に行くつもりなかった。本当に行くつもりなかったから、ダラダラと停止画像作ってて、はははーと思って、パパパって、ちょっと思いついたから、この停止画像なんて30分で作ってた。30分もかかんなかった、これ。ねえ、素材さえありゃって感じ。なんで来てんだろ、また。すげえ頑張ってるよ、俺。よーし、本スレじゃねえや、避難所ですよ。564番さんで、イサムさん愛してるよーってね、男でしょ、だって565番さんで、イサムさんこんばんはと、あーとかおーとか、まあ頑張って伸ばしてね、捨てて切れちゃうよ。で、567番さんで、俺のイサムちゃんこんばんはと、私はあなたのものになったんですか。うん、こんばんはと。うん、で、569番さんで、両党使いおじさんこんばんはと、意味がわかんねえと。両刀使い。おわっと、なんかまた鳴った。こういう時になんで一気に顔するんだろうね。まあでも、今始まっ って本スレ行くのと思うけどね、さすがに。うん、で、両刀使いか、意味が分かんないね。両刀使いっていうのは普通になんつうのかな、両刃の刀をね、うん、よく分かんない。で、570番さんで、ね、おっちゃんこんばんはっただから、おっちゃんじゃねっつうの、眠いっつうので、571番、ところで本スレ開いたやつったけど、始まっていきなりなこと言われてもですね、てか向こう終わってんだか終わってねえんだか分かんないじゃん。だってなんかよく分かんないんだよ向こう。そう、またなんか新しい人来てたし、なんか、うん、なんかよく分かんないけどさ、ちょっとゲロをあんまり聞いてなさそうな雰囲気ですね、またね。うん、またゲロ色に染めなきゃなんねんじゃねえのあれはと思ったよ、なんとなく。あんまり多分ね、ロムってない感じだよね、この感じは。ロムってたら多分こんな流れにはならないはずだから。だからまたちょっとパッと見て面白そうだなと思ったから来たみたいな感じじゃないかなと思いますね、この方はね。で、572番さんで、おっさん来たと。だからおっさんじゃねっつってんの、本当に。で、もしかして連日配信のゲロ実記録じゃねえと。え、ちょっと待って、俺何日間連続でやってる、もしかして何日連続でやってますかね。で、573番さんで、松井バリン連続記録狙っていこうかと。ヘビーだわー、本当にヘビー。無理やり30分とかやるだけでもいいのかな、それだったらなんとか頑張れるかもしれないよ。で、574番さん、呼んで出てくるのがおっちゃんだなと。本当にさ、本当にさ、呼んで出てくるのがってね、あ、なんつうの、魔人みたいなね、キュコキュコキュコってこすったらね、ボワーンって出ちゃうっていうね。それで、なんすか、ご主人っつって、呼んだだけだっつって、呼ばないでくださいっつってまた戻るんだけど、で、575番さんで、よく来た、今日は一人で勘弁してやろうと。お前誰だっていうね、もう相変わらず伯爵はね、ひらがなで喋るんですよね、こいつは。伯爵わかんねえわ。しかもなんかすんげえ上からだしね、一人で勘弁してやろうだって。何を言ってんだっていうね、ありがとうございますですよ、今日は一人で勘弁、よく来たとか言われちゃったよ。またひらがなで、うん、漢字使えないんですよね、伯爵ね。伯爵漢字使えないんだけどね、すごい上から喋るんですよね、これ。で、576万さんで、おっちゃん壊れてるよと。いや、だからね、眠いんだっつの。昨日の配信聞いてた方はわかりますけど、自分が12月20日に配信をした時のデータをそのやっちゃんが持ってるっていう話ありましたよね。で、アップはまだしてないんじゃないかな、ファイルバンクの方に。自分は昨日の配信はアップしましたけど。で、それでやっちゃんに、だからなんつうの、それちょっと聞いてみたいなと思って、自分の配信だけども、どんな感じでやってたかっていうのちょっと気になったもんだから、ちょっとやっちゃんの方に振っといたんですけど、返事がないっていうね。うん、で、577万さん、春ちゃんを超えるのは想像できないと。連日配信ゲロ実記録。いや、だって春ちゃん、あれだからってことでしょ、土日来ねえからってことでしょ。だって俺土日も来てんもん、俺。本当に連日で言っとくけど、俺の方は。まあ、春ちゃんもすんげえんだけど。うん。でも、8月27日から今までで30数回やってるっていうのはすごくね、俺。だって1ヶ月、毎日来てるのと同じだよ、だって頻度で言えば。で、578番さんで、どっちか本数でいけないよと。いや、もう自分いいです。で、579番さんで、平日なのにカオス、本当だね。で、580番さん、冬ちゃんにどっちでもいけると言った時のおじさんのことは忘れないと。いや、どっちでもいけるっていうのは、なんつうのかな、容姿がですね、非常に中性的だなと思ったんです。で、581番さんで、おっさん偉そうだなと、ごめんなさい、これね、自分の意見で今、いや、でも、なんとなく見た感じあれじゃない、また、なんつうの、だからさ、行動力のある方が来たなと思って、その、なんつうの、最近の流れですよね。あんまり、もう、とにかくパッと見てパッと来るって感じ、しません、なんか。いや、普通に自分のなんか率直な意見なんですけど、そう。それで、 あのパッと来てね、それでパッともうやろうかなっつって多分ページとか取ったと思うんですよ、ね、うん、で582番さん新人いびり来たこれと、だからいびってんねっつうの。いやとりあえず見た感じ、うん、だって多分流れなんつうの、その昔の実況者の方っていうか、あの光栄ですから基本的には、だからやりてんだけどどうしようかなみたいので結構時間かかっちゃってる人が多いんじゃないかなと思うんですよ、配信までこじつけるのがね。でそれで、だからロムる期間がある程度あってで始めてっていう感じなんだけど、最近の方々はとにかくパーンと来てパーンと来る感じだから、ちょっとなんつうの、だからマイクを買ってないのにスタートしてたわけでしょこの方は。だからそういうのとかさ見るとさ、とりあえずなんかもうやってみようかなパーンっていう感じ、うん、かなと。別にいびってるわけじゃないです、とにかく自分が見た感じ、あまたそういう方が来たのかなというふうに思っただけですよ。偉そうに聞こえたら申し訳ないですわ。じゃあもう俺もう引退だ、もう俺ここ去るわ。じゃあで586番さんはこれは医師に言ってんのか、ん？ん？わかんねえ。588番さんおっさん偉そうだな、ピーキーって。いい機会だからガンビット装備を工夫するといい。わかんない。え？え？え？え？え？あ、これ本スレのやつ？いやだって俺本スレに何も書き込んでないよ俺。うん、これ自分じゃないです。212番、本スレの212に対してでしょ、自分じゃないですよ。自分は基本的にあんまり書き込みませんから、っていうかほとんど書き込まないんで、違います、自分じゃないですよこれは。うん、だったら自分が書き込んでみればわかりますよ。うん、本スレの方に書き込んでみましょうか、証明しましょうか。でですね、589番さんでね、ほらあれだ、29時間じゃなくて29日間連続で行こうと。きついわそれきついよあ、そうなの、いやわかんねえわ。で590番さんで1日に3回も4回もやったりしてるしなと。そうそうそうそう、そうでもそれだけ来てるってことですよ、一応頑張ってるんですけど。で591番さんでパッと来たっていうか、だいぶ前からやろうとしてた人じゃないの。ああそうなのか、ダメだ、もうわかんない、わかんないわ、ごめんなさい。で592、はいはい引退引退と。で593、どうぞ引退してください。で594番さん、はいはい引退引退と。はいね、もうね、口癖ですからね。595番さんでねいや本当にね、もうジータにね、これが終わったら行って、今度アナザームーンホイスルはそっちの方で行くっていうね。で595番さんで、長時間ロムる必要はないが、空気とスレを読める人じゃないと困る。ああ、で587読み忘れた、やっちゃんは最近疲れてるので許してくださいとどなたどなた、やっちゃんのことを知ってる方なんですかね。なるほど、ま、ね、昨日もね、強引に仕事から帰ってきて、しかも飲みから終わったとかいうところをいきなり拾って、出てくれーっつってやりましたからね。あれは申し訳ないなと思いました。しかもね、配信終わった後まだ喋ってたんですよあれまだそんなに長々と喋ってませんでしたけど、まだ喋ってましたからね。俺も何やってんだって、俺結局だって2時間ぐらいしか寝なかったもんだって。結局寝たの3時ぐらいで、落ちたの5時だから2時間ぐらいしか寝てないもん。それで俺またやってきてんだよ、だって何やってんの俺。で596番さん、ね、眠い人を刺激しちゃダメだと。眠い人を刺激しちゃで、597番さん、マイクないのに朗読これいかにって感じだけど、まあめげずに頑張ってほしいものだがと。あー、なるほど。いや、だから、うん、 ちゃんと準備、まあいいけど、もうわかんない。うん。でもとりあえず、ザハウスやるのに声ないのはどうなのっていうのはありますよね。だけどね。せっかくだからね、やっぱりね、ビビリ声聞きたいじゃないですかね。っていうか声聞きたいじゃないですか、普通に。ね、基本的にはね、あれですから。で、598番さんで、今日混んでるから実況しようかなと。今日混んでるから実況しようかな。またカオスに飛び込む形で。ね、祭りがあると飛び込むというね、すごいね、で、これ、591番さんで、画像のリサイズなんぼがいいかな、おっちゃんと。だから、おっちゃんじゃねえっつの。っていうか、誰だと。さっきの方ですか？あ、ちげえわ。MUR、これ誰だ？わかんねえ。ちょっと待って。ちょっとわかんねえ。ウィキ。ウィキで見ないと。誰だ？堂々と来たね。トリップつけてんのよ、おっちゃんなんて言ったら拡張されちゃいますよ。のびちゃんかよ。びっくりした。画像のリサイズ。俺リサイズしてたかな？確認すっけど。俺リサイズなんかしてたかな？リサイズなんて俺多分してないよ。してないしてない。俺してないよ。リサイズなんてしてない。うん。うん。何歩かいいかなっつってるけど、とりあえず何回か一回自分でやってみたらいいんじゃないですか、いろいろ。640×480 じゃちっちゃいんだったらもうちょっと上げてみるとか、わかんないけど。うん。とりあえず何対何っていうのが崩れると変になっちゃうから、その辺は気にしながらやった方がいいんじゃないですかね。あんまり俺に聞かないでそういうの詳しくないし。でも、それを聞いてくるってことは、もしかしたら何かやるんだな。楽しみだな。で、600番さん。空気なんかいつの間にか読めるようになってるものだと思うけどね、と。で、601番さん。最初から空気読める人なんていないと。まあね。だからロムるわけですけど。で、602番さん。1年ロムって参加した俺は一体と。1年ロムって参加、いや、俺も、自分はですね、3ヶ月ぐらいだね。3ヶ月ロムってました。で、しかもね、もう、1ヶ月ぐらいね、どうしようかな、どうしようかなっていう期間がありました、自分は。マイクどうしようかな。で、マイク買ったら決意したけどね、もうさすがにマイク買っちゃったしっていうので。マイク買おうかなーって、つって、うん。で、まあね、トゲやりたいっていうのもあったんですけどね、その、友達と一緒にね、音声チャットしながらね。そう。で、マイク買ったから、よし、行ってみるかっていう感じでしたね。そう。自分は3ヶ月で、ちょっとやりたいなと思い始めたのが2ヶ月経ってからぐらいですね。うん。で、603番さん、常識的な見識とコミュニケーション能力があればいいんだかなと。大変だね、いろいろ。で、604番さん、おじさんもう年だから無理すんなと。無理すんなと聞いたよ、もう無理すんなと。うん。年か。年じゃねえんだけど。てか2時間寝てるだけで仕事をさ、普通に、やってるって、では、歳じゃねえんじゃねえ俺。まだ若い若い。ね。バリバリ頑張るよ。若くない、バリバリ。よし。606番さんで、俺最後まで聞いてたけど、次の日遅刻したわと。何やってんだよ。いいって、そんな自分の配信で。っていうか、俺何食べってんの、まだ。また食べってろ。時間ねえっつうの、あんまり。今日朗読できないよ、これ。時間ないよ。3話のやつとか1人読んで終わりだよ、今日も。また何食べてんだ、俺。で、607番さんで、最初から空気読める人はまずロムるんだよ、と。で、599、これはって書いてあるけどね、うん。そうだよ。自分も全然空気読めてねえじゃん。そう。で、608番さん、結局雑談かって書いてある。ごめんなさいね。で、609番さんで、おっちゃんもレス読みばっかりで空気読めてるかどうかというと、はい、ごめんなさい。うん、そう。だからもう自分はもうね、おかしいよね。もうここのスレにいる人じゃないよ、どう考えても。だって雑談スタートして、だいたいダベってさ、20分くらい経ってからさ、いけねえっつっていつも言ってるでしょ。ね、20分、30分喋ってるわけですよ、一番初め。何やってんだろう。で、610番さんで、だが、それがいいって書いてあるけど。だって、もう全然この、スレの趣旨に合ってないから、絶対俺おかしいよね、やってることね。何やってんだろう、本当にね。で、611番さん、掘らないでと。掘らないでって、これ誰ので言ってんのかわかんないけど、一応読みましたけどね。で、612番さん、おっさん空気読めと思ったけど、いつもこんな感じだったのと。そうですね、 自分のこの99人の最終電車のファイルは毎回毎回配信後にアップしてるんですけど、それを聞いてみてください。朗読よりは雑談の方が長い回が何回あることか、うん、で、613番さん、ちょっと待って顔ついて大変ですと。ちょっと待ってって言われてもね、じゃあ俺もうそろそろ去るわ。で、614番さん、聞き手も雑談に期待してるから、ある意味空気読めてるんじゃねえと。で、615番さん、ニーズには答えてはいるのよ。なんだろう、なんつうの、ゲーム朗読実況するで、ラジオ、まあ、雑談してくれっていうニーズね。で、しかもそれに応えちゃってる。まあ、応えてることはいいことなんだけど、そのニーズはなんだとね、本当はね、おかしいんですけどね。でも、なんて言うんでしょうかね。まあ、一人ぐらいこんなやつがいてもいいってことなんですかね。うん。ね。お口直しに、水なしで、羊羹っていうね。そう、お茶なしで羊羹も口の中もわもわしちゃって、もうね、いらねえよ、こいつみたいなやつですよ。で、616番さん、クマニーかイッシーかおっさんが誰か本スレ使おうぜ。1対3は部が悪いって書いてあるけど、本スレで、そうやってその、なんつうの、二人行くっていうのは、今のところないからな。ほら、来た、617番さん。雑談やりたくて、朗読はサブなら他でやれよと思わないでも、いや、雑談やりたくてっていうわけじゃなくて、雑談になっちゃってるっていう、その、だからなんつうのかな。基本的には本当は読もうと思って来てるんですよ。だって自分も99人の最終電車のやつ、ページ開いてますから、画像アップしてないけど。で、用意はできてるんですよ、毎回。で、一番初めに、喋っちゃうんだよね。そう。だからね、朗読がサブになっちゃう。本当はメインでやりたいんですよ。だって99人これいっぱいいるからさ、潰さなきゃと思ってるから、本当はやらなきゃと思ってんだけど、なんか気づいたら20分とか喋っちゃうんですよ。で、618番さんね、ところで、おっさんはお酒いるんだっけ、いけるんだけど、あ、自分酒はですね、その好き好んで飲みませんけど、でもね、そうやって飲み会とか行った時は普通に飲んで、で酔わないんで、なんかしかもね、なんだ、顔が変わらないんですよ。その赤くなったりとかすることもないんで、結構強い人ということで一応いますね。でもあんまり好き好んで行きません。自分は前にも話しましたけど、やばい、また雑談行っちゃう。甘いもんが好きなんでね、あんまりその甘いもんつってもね、飲み物は最近甘いとか行かないんですけど、そうそうそう、うん、最近ね、お茶いろいろ出てるじゃないですか。もうお茶すごいでしょ、コンビニとか行くと。で、いろんなもん飲んでみて、どれが、それでね、これはこういう時に飲みたいお茶だなとか、そういうのをね、自分の中で勝手に、そう、自分の中で勝手に決めて、そうそうそうそう、そういう感じだね。うん、あのね、初めっていうお茶あるじゃないですか。あれのなんか新しいやつありましたよね。あれはね、なんか、うん、自分は結構気に入りましたね。多いお茶はね、おにぎりと一緒に食べる、その、飲むと、いいかなっていう感じで。それで、濃いお茶系のやつ、いろんなところで出てますけど、あれはね、羊羹とか和菓子といく感じですかね。なんとなくね。うん。その中でもどうだろう、でもあんまり自分ね、濃すぎるのはね、なんだろう、すんげー緑色のお茶一発目っていう、そのお寺とかで出されるようなお茶のイメージでね、すごいなんかきついんで、もうちょっと飲みやすい方がいいかなと。ソフトドリンク系でやっぱりいけそうだなっていう、ソフトドリンク感覚でいけそうだなっていうのはやっぱり伊藤園の多いお茶ですね。あれはなんつうのかな、喉乾いた時にグビグビいける感じで、うん、やっぱり飲みやすいなと思いましたね。で、619番さんで、まあ、ここ雑談所だしと。いや、まあ、そうなんだけど。いや、なんつうのかな、うん。で、まあ、いいや。で、620番さん、新人に文句言うなら、と思っただけと。いや、文句言ってるわけじゃなくて、なんつうの、だから、まあ、文句っつうかさ、でも、マイク、ないのにやってるから、マイク買って声聞かせてよ、と思わないだけど。で、621番さん、まあなんだかんだでおっちゃん99人頑張って進めてるからなと、雑談分の時間を全部朗読してたらもう終わってるかもしれんがって書いてあるけど、その通り。終わってるよ。 で、622万さんでなんだかんだ言っても毎日朗読して70人以上こなしてるもんだと。うん、だって今日72人目だもん。で、623万さん、俺たちが雑談するのが悪いんだよなと。あ、基本的に自分レス全部拾うんでね。で、625万さんでレス読みするからなと。うん、するもんだって。だってせっかく書き込んでくださってんのにさ、スルーしたら嫌じゃん。だって自分がそのレス読みするのはやっぱり書き込んでさ、スルーされるときついでしょ。悲しかったからさ、自分が書き込んでたときやっぱりスルーされると、だからそれが嫌なんで必ず拾うようにしてんですよ。しかも別に自分の配信ってあんまりレスつかないですからね。だから全部拾ってってもなんとかなるんですよ。で、そのできない人もいるじゃないですか、いっぱいバーってついちゃってね。だからそういう人とは違うんで、自分はだから全部ちゃんと拾わなきゃと思って拾ってるわけですよ。で、626万さんでお茶トークに派生するなって言われちゃったよ。で、627万さん雑談レスはじいちゃん。あー、レスが減るね。うん、で、629万さん、今日も睡眠時間2時間とかだなと。死んじゃうね、俺ね。で、631はこれはどうなのかな、わかんねえわ。で、ですね。633番さんで、ズサー今来た、567。イサムさん俺のだよって書いてある、560。俺のイサムちゃんこんばんはっていうのに対して。で、634番さん、キモスイって書いてありますけど、これはどこなんだろうわかんないな。この富武っていうやつの方で言ってるんですかね、わかんないけど。うん。じゃあ画像アップしていこうと。はい、いつも通り、ね、またね、約25分間ぐらい喋りましたがね、また食べちゃいましたね。今日はですね、これやべえな、でもこれ30分のやつやったら1時半になっちゃうよ。ボロボロだよ。で、やっちゃんが返事来ねえ、寝ちゃったかな、もう。本当は自分のやつ聞いて、あはっはーと思って、寝ようかなと思ってたんですけどね。パッと聞いて、あ、こんなトーンでやってたんだ、みたいなね。うん。で、635番さん、メインが雑談になってんのが問題じゃねえって書いてあるけど、そう、問題なんで、それが。問題なんですよ。そう、だからなるべくやんないとね。うん。だから、アナザームーンホイスルとかやり始めたら、もう確実にそっちの方がメイン行くんですけどね。うん。ああ、そうなんだ。637番、23時間のやつやれば0時だぜと。何を言ってんだよ。で、638番さん、レス読みは後回しにしてさっさと読めばいいのにと、99人を楽しみにしてる身としては思うと。あー、そうか、楽しみにしてる方もいるとね。うん。で、631番さん、おいおい、レスがどんどんできなくなるじゃないかと。うん。いや、だから自分の時には抑えないと、こいつ喋り始めたら止まんねえからっていうので、ことですね。うん。じゃあ、行きましょうね。もうね、3話完結潰す。24時11分銀座。本当にやばいね。3話のやつ2人潰そうかな。あと2人で3話完結も終わっちゃうんですよ。そうするとですね、あとはもう5話完結、6話完結、7話完結、8話、9話。で、まあ18話のやついますけど。それぐらいでもう終わっちゃうんで。とりあえず、じゃあ3話のやつはもうね、短いのは、仮にそのゲストを呼んだ場合でも、読ませても、その、読んでいただいてもさ、その、3話じゃすぐ終わっちゃうから、ここ自分で消化します。銀座。草野真由美。草野真由美。こいつか。うん。あー、なんか見たことあんな、こいつな。とりあえず行ってみましょうかね、草野真由美ね。72人目。もうね、あっち行ったりこっち行ったりっていう感じですね。レースを見るとですね。いや、だからね、だから、ほどほどにしないとダメだね。うん。640番さん、しかし、イサムさんのトークが楽しみでもあるって書いてあるんですけど、だから、ほどほどにしないとダメだね。どっちもね、その、いいところでバランスよく取っていかないと。うん。で、行きまーす。24時11分で銀座駅で草の前見行きます。階段を降りたばかりのところに小柄な男性が立っていた。その脇を通って真由美は少しだけホームの上を歩いた。横を歩いている男が周囲を見回しながら立ち止まり、それに合わせて真由美も足を止めた。こういうお使いは楽しいものではなかった。会員たちの中に動ける人間がいないという事情は分かっているけれど、何もこんな仕事を私にやらせることはないじゃないかと思う。 危険はないと繰り返し言われたが、不安なものはやはり不安だ。ちゃんとうまくできるのだろうか。男が真由美に向かって何かを言いかけた。咳払いをして首をぐるりと回し真由美を見つめる。男の方にも緊張が見えた。それはそうだ、取引はいつだって危険なのだから。はい。聞き返すと男はじっと真由美を見つめる。こちらの反応を見ているような目つきだった。目をそらせるわけにはいかない。甘く見られたら負けになる。何か。聞き返すと男は小さく頭を振った。いや、あなたのことは何て呼べばいいですか。てんてんてん。どう答えたものか真由美はたじろいだ。名前が必要。男はまた首を振る。もちろん本名じゃなくていいですよ。でも呼ぶときに名前があった方がいいから。ああと真由美はうなずいてみせた。どうしようかと迷い、とっさに、カオルと呼んでくださいと答えた。答えた後で後悔した。何も自分の前の恋人の名前を言うことはなかった。偽名ぐらいは前もって考えておくべきだった。僕のことは関根と呼んでください。男が口にした名前はいかにもどこにでもありそうな当たり前のものだった。わかりました。うなずきながら真由美は当たり前の名前が一番安全なのだと気づいた。取引の相手はかなり用心深い男だと真由美は聞かされていた。もちろん危険な薬品を売り買いするのだから用心深くて当然だ。関根について与えられている情報はほんの少ししかない。そもそも会員の誰もこの男の詳しい素性を知ってはいないのだ。品物だけは確かだからそれは安心できる、そう言われている。その支払いはどのように。また鳴ってる。関根が低く言った。真由美はもう一度関根を見返した。品物がいいかどうかそれをまず確かめて、それからで。ふむと関根がうなずいた。寝踏みするような目で関根は真由美を眺める。結構です。な？おお、顔するね。絶好調だね今日ね。でっていうかね、草野真由美の相手のこの、なんつうんですか、話はもうやりましたよね。ちょっと食い違ってるね、この二人。うん。この二人、食い違ってるね。こいつは何？薬の取引だと思ってるんだ。そうだね。こいつ、尾形正人っていうのもやりましたけど、こいつの場合はちょっと違うよね。こいつの場合は。ね、いつやったかちょっと忘れましたけど、うん、食い違ってるけど、その、喋ってるその、掛け合いの方はなんとなく合っちゃってるから進んじゃってるって感じだね、これね。なるほどね。で、次。24時12分、銀座駅、草野真由美。これまでのところで自分に何か落ち度があっただろうか、と真由美は考えた。ひとまずは無難にこなしてきたはずだ。教えられた合言葉は拍子抜けするほど普通のものだった。お一人ですか？と問いかければいいというのだから。もしその問いに相手が、はい、一人ですと答えた場合には、失礼しました。清風会の方たちの待ち合わせではないんですね。とでも適当に言えばいい。人を待っているといった答えの場合も失礼しましたと引き下がればいい。お一人ですかという問いに、家でも会社でもと答えた男がいたらそれが取引相手だ。関根は声をかけた最初の男だった。あまり何人にも声をかけたくはなかったから、その点では実にラッキーだった。はあ、いつも一人です。家でも会社でも。 よほど慣れているらしい。関根の答えは全く自然だった。ただ相手が真由美であったことが彼を警戒させた。今までは男性会員が関根と取引を行っていたのだ。いきなり女の真由美が声をかけて警戒しない方がおかしい。関根はしきりに周囲を気にしている。これが何かの罠である可能性を疑っているからだろう。分かりきっているはずの支払い方法を確認したのも真由美が本物であるかどうかを確かめたのだ。名前を答えさせたのも同様だろう。テストされている。落ち着きなさいと真由美は自分に言い聞かせる。普通にしていればいい。関根がテストするのは当然だ。そこでドギマギしてしまうようなことがあれば余計に警戒されてしまう。しかしこういう状況の中で普通にしていることほど難しいものはない。実際のところは今にも心臓が破裂しそうになっているのだから。てんてんてん。いきなり手首をつかまれ、真由美はびっくりして関根を見返した。白い手ですね。関根はそう言って掴んだ手から真由美に顔を上げてきた。てんてんてん。関根の手をゆっくり振り払うようにして自分の腕を取り返した。間もなく電車が参りますとアナウンスが流れる。1番線と2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。1番線は赤坂見附表参道方面渋谷行き、2番線は神田上野方面浅草行きの最終電車です。浅草行きは最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。1番線と2番線に電車が参ります。腕に注射の跡があるかどうかを調べたのだ。真由美はそれに気づいた。一瞬セクハラまがいの妙なことをされるのかと思って身構えたが、関根の目的はそんな馬鹿げたことではなかった。つまり真由美が会の使いとして来ているのか、個人的な儲けを企んで薬品を手に入れようとしているのか、それを調べたのだ。てんてんてん。半ば無意識に真由美は自分の肘のあたりを掴んでいた。ノースリーブを着てたことがある意味では良かったのかもしれないと真由美は思った。腕を見せてくれと言われればそうするかもしれないが、袖のあるブラウスだったとしたらまくり上げなければならない。いくらなんでもそれは不自然だ。小さくため息をついた。こんな状態で最後まで持つだろうかと不安になった。こういう緊張感は今まで経験したことがない。初めて男とベッドに入った時も極度に緊張したが、今の自分に比べたら緊張でも何でもなかったと言えるかもしれない。たまらない。こんなのはやっぱりたまらない。使いにやらされることになった自分が恨めしかった。こんな指示を出した前坂が恨めしかった。ちょっと聞いてもいいですか。ぎくりとしながらも真由美は努めてゆっくりと関根を見返した。失礼だけど、どうしてあなたみたいな人が。てんてんてん。やっぱりと真由美は奥歯を噛みしめた。何か答えなければと思うが言葉が出てこない。その時ホームに電車が入線してきて、それに助けられた。入ってきた電車を見ながら、えいとお腹に力を入れ関根を振り返る。
私ではダメですか。
いや、そういう意味じゃなくて、あなたの方の事情もあるだろうと。いや、失礼。てんてんてん。どうにかして関根の警戒心を解いてもらわなければならない。ここは正直に言うしかないが、それで心を開いてくれるほど甘くないだろう。関根はプロなのだ。違法な薬品の受け渡しなのだから、彼が慎重になるのは当たり前のことではないか。電車が真由美の前で停車した。ドアが開き、校内アナウンスが流れ始めたが、関根には電車に乗り込む気配がなかった。関根に視線を戻した。お願いだからという気持ちだった。
他のメンバーはみんな都合がつかなかったんです。
喉が今詰まった。続き。
もし不安だということでしたら電話してみますけど、代わりをよこしてもらえるかどうか。
真由美の言葉を遮るようにして関根が首を振った。いや、あなたで結構です。不安とかそんなことじゃないです。てんてんてん。そうは言ったが、関根の表情からはやはり困惑のようなものが感じられる。この電車に乗れば嫌おうなく真由美を取引場所へ連れて行かなければならない。その迷いがあるからだ。ふうと関根が息を吐き出した。そして観念したように目の前のドアから電車に乗り込んでいった。てんてんてん。真由美はようやくほっとしてその関根の後に続いた。取引先がどこなのか真由美は知らなかった。関根に続いて券売機で買った切符は渋谷まで。ただそれが単純に渋谷で下車する意味でないことは真由美にも分かっていた。はい、この関根と言ってる男はなんとなく分かるのかな。まあこいつのね、この尾形正人の話を聞いてた人はもう当然わかるんだけど、こいつはですね、うん、わかりますかね。この二人でお一人ですかって言われて、一人ですけどっつったらいろいろ話してて、いくらいくらだって突然向こうが言い出して、で他のメンバーはいないと、そのなんであなたがっつったらね、で突然手を見たりとかしてたりとかね、それでそう、私ではダメですかっつったら、そういう意味じゃなくてっていう、そうあんたの方も事情もあるだろうとっていうね、いろいろ言ったりとかしてるわけですけど、そう、それをちょうどね、この会話が噛み合っちゃってるもんだから、なんとなくね、だから草野真由美は、勘違いしてるわけですけどね。で当然まあこっちの尾形の方も勘違いしてるわけですけど、こいつは本当に寂しい野郎で、会社でも家でも一人なやつなんですけどね、普通にね、それがたまたま会っちゃったっていうね、その合言葉に、うん、っていう形なんですけど、そうそうそう。でレスミ641番さん、堅苦しく考えずみんな楽しくやろうやと、わっしょいわっしょいですよ、で642番さん、俺は空気なんて読まないから、レスしたいようにレスするし、言いたいこと言うし、やりたい時にやりたいことするぜと、いいんじゃねえので、644番さんで、4人の放送を同時に聞くのはさすがに無理があるかと、無理だろう。で647番さんで、5人同時起動、ほとんど聞き取れないから無理だろう。で649番さんで、いろんな人の声が聞こえてきますと、無理だろう、うん。でね、はい、もうなんかもうすごいとこ行っちゃってますね、わっきょがんねや。659番さん、これなんだろうね、これ向こうのっていうか、他の方のやつのあれなのかな、わかんないけど、とりあえずもういろいろ被りまくっちゃってるからさっぱりですけどね、まあいいや、いいさ、とりあえず行くさ、次で最後さ、てかもう去っていいよ俺今日それやっていいですかね、それで。もうだってこれだけ顔すってるからさ、俺やってももうねと思うよ、あ、なるほど、なっちゃんが本スレの方行ったのか、なるほどね、なるほど、よし、じゃあ、自分はこいつをやってもう去ります、はい、とりあえず、まあ1時間ぐらいの配信になるんですかね。で24時13分最終回、臨済駅で草野真由美、よいしょ、行きまーす。関根は電車に乗り込むとシートへ向かう様子もなく、通路の上で真由美を振り返った。空いているシートがないわけではない、むしろ車内はガラガラに空いていた。真由美は関根のやや斜め前に立った。関根は脇のパイプをつかみ、また寝踏みするような視線を真由美に向けてくる。背中の下から這い上がってくる恐怖に真由美は必死でこらえた。ビクビクしているところを見せたら、それで取引は中止になってしまうかもしれない。そんなことはできなかった。前坂のところにはもうほとんど在庫が残っていない。そのことは真由美にもよくわかっている。関根は無遠慮な視線を真由美に向け続けていた。 男からこんなにジロジロと眺められた経験など今まで一度もなかった。しかし今はこらえるより仕方がない。
メンバーの人たちって何人ぐらいいるんですか？
突然関根が聞いた。思わず真由美は息を吸い込んだ。
まだ信用されてはいない。ここで適当な答えを返したら全てが台無しになってしまう
だ。私を含めて6人です。
そう答えると関根はそのまま目をホームの方へ向けた。そしてふんというように小さくうなずいた。
不安で仕方なかった。これから自分がどこへ案内されるのかもわからない。下手なことをすればそこで関根は行き先を変えてしまうかもしれないのだ。
思い切って真由美は関根に尋ねた。
行き先を
言うと関根が視線を返してくる。
行き先を教えていただいてもいいですか？
てんてんてん。関根は口を閉ざしたまま真由美を見つめた。真由美の様子を伺っている。つまり取引場所をこの時点で告げていいものかどうか迷っているのだろう。その逆に警戒させてしまったのかもしれない、ちょっとね読めませんこれ、で次つっと関根は視線をそらせゆっくり息を吸い込むように目を細めた。
不安から尋ねてしまったがもう質問を取り消すわけにもいかなかった。関根の答えを待つしか仕方はない。
心臓は相変わらず早金のように打っていた。それを関根に悟られるのがさらに怖い。必死で自分を押さえつけた。関根が真由美を見返した。その眼光につい真由美は視線をそらせる。
まるで真由美が目をそらせるのを待っていたかのように関根は口を開いた。
普通のシティホテルなんだが構いませんか。カミカミですよ。関根が言ったのはただそれだけだった。
ホテルの名前まではまだ教えられないということだろう。
真由美はこくりと小さく唾を飲み込みうなずいた。
考えてみれば当たり前のことだ。もし真由美が警察の人間だったとしたら品物の置いてある場所を教えた時点で捜査員が先回りをする可能性だってあるのだ。
真由美が隠しマイクでも身につけていて会話が筒抜けになっているようなことを警戒しているならこの時点で行き先を教えてくれるわけがない。
結局さらに関根の警戒を強めてしまったようだった。
それとなく見ると関根は考え込んだような表情で首の後ろを撫でている。
やっぱりこんなお使いは私には無理だと真由美は思った。
カオルさんは僕が知っている人によく似ているんですよ。
いきなり言われて真由美はと関根を見返した。
いや一度会っただけの人を知っている人というのもおかしいかもしれないけど美人でずっと面影が残ってるんです。その人によく似てると思ったからちょっと不思議な気持ちがした。
てんてんてん。
関根の言っていることの意味が計りかねた。これも何かのテストなのだろうか。誰かに似ている？一度会っただけの人、何をどう答えればいいのだろう。
その人ってやっぱり私と同じように？
関根が大きく首を振った。違いますよ、素人です。
わからなかった。何を言われているのか全くわからない。
どうしてそんな？
言いかけた途端ホームで破裂音が聞こえた。そしてつんざくような女性の悲鳴が上がった。びっくりしてホームに目をやり、真由美はそのまま凍りついた。
てんてんてん。
炎の柱がホームの真ん中に立っていた。その火柱は体格のいい男性だった。男性の体が燃えている。
大きな声を上げながら男は炎を振り払おうと走り回っていた。
なんだあれは、言いながら関根が真由美に目を向けてきた。真由美は何も言うことができなかった。ただ驚きのあまり手で口を押さえているだけだった。
関根の言葉には明らかに疑いの響きが含まれていた。何かの罠だと感じたのかもしれない。
しかし訳がわからないのは真由美にしても同様だった。
いきなり真由美は関根に腕をつかまれた。
どういうことだ。
真由美は必死で首を振った。
違います、私もわかりません。私とは関係ありません。
関根に掴まれている腕が痛かった。もう逃げ出したくてたまらなかった。
違う？何が違うんだ？関係ないってどういうことだ？
真由美は首を振った。
何が起こっているのかまるでわからない。しかしとにかくこの関根から逃げ出したかった。
恐怖が極限に達していた。
前坂を恨んだ。
こんなことを私にはできない。最初から無理に決まっていたのだ。
危険はないと繰り返し前坂は言った。
じゃあどうしてこんなことになったの？これが危険じゃないとなんであなたに言えるの？
不意に関根の手が緩み、掴んでいた真由美の腕を離した。
真由美はもう何も考えず、そのまま電車のドアから飛び出した。
その瞬間、真由美は目がくらむような強烈な光に取り囲まれた。
叫んだ声が叫びにならなかった。神々だ。
凄まじい熱風が襲いかかり、そのまま真由美は吹き飛ばされながら蒸発していた。
すべてが消え去った。終わり。
ああ、結局、うん。
んで、よし。レスなし。これで、俺はこいつを読んで終わりかな。ですね、何が起きたかと言いますとですね、っていうので、次なんですけど。とりあえず、尾形はですね、まあ、なんて言うんですか。まあ、そういう姉ちゃんだと思ってたわけですよね。で、私じゃダメですかって言ったらね、いやって。それで、昔、ね、見たあの人似てるんですよみたいなの言ったりとかね、メンバーは何人いるんですかね、お店の人はっていうかね、そういう意味でね、言ったんですけどね。うん、そう。で、行きましょう。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停止していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れている。ということで、ヤンス。つうわけでですね、なんだ、この二人全然その噛み合ってなかったんだなっていうのが分かりましたね。初めて。なるほど、噛み合ってなかったんだ。こいつは何を考えてんのかなっていうのは気になってたんですけどね。結局は、全然噛み合ってないで、二人でっていうね、ことだったんですね。びっくりですね。なるほどね。で、ではですね、自分はこの辺で去ろうかなと。まあ、顔吸ってますからね。ではですね、今日はまた、朗読よりも雑談の方がちょっと長めになっちゃったんですけど、まあ、トントンぐらいですかね、わかりませんけど、ということでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。これも当然ファイルバンクの方にはアップさせていただきたいというふうに思います。では、今ね、だって4人でしょ、1人減ってもまだきついかもしれないけど、とりあえず去ろうかなと、いうふうに思います。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんとかね、来てみましたわ。頑張ってみた。おいじゃ、この辺で、今日はもうさささっと帰ります。では、おいじゃ、バイバイ。